celebrating 20th anniversary.
放送作家の石川紀人です。
本間です。
ブルンブルン平田です。
石川、
本間、
ブルンの B サイドユアライフ。
シューって音聞こえるかな、リスナーみんな。シューって音、ちょっと俺喋んないでいるからちょっと聞いて。これ何の音かっていうと、エアコンの音なんだね。今まで一応さ、聞きづらいかな、ノイズが入っちゃって聞きづらいかなと思って、 B サイの収録毎回エアコンを切ってやってたんだ。
まあね、あのね、石川くんの高笑いとどっちが聞きづらいかっていう問題はあるにせよ、こう静粛っていうかさ、
はいはい、
声だけを取りたいことを求めて、
はいはい、
ノイズをなるべくやめつ、カットしようと。
あれだよ、冬も春もだよ。
エアコンというものを切って回してる区間は切ってたんだけど、
そうなんだけど、今回まあね、夕方収録ということもあり、もう東京もね、湿度が高いんですわ。
もうね、もう耐えられんわな、
さすがに耐えられんということで、うん、しばらくここ数ヶ月シューッと音入るのをお許しください。
週の中でやります。
熱中症対策だと思っていただければ。
この週直せよっつう話もなかないんだ。
なかないんだけどさ、
ところがね、この事務所も入って20年になるからね、
はい、そうなんですよ、うん、だってさ、このエアコン入った時からまんまだよね、一回も変えてないよね、
一回も変えてないし、変えるのに手続きがほら 2,3 あるじゃない。
そうね、管理会社にとかさ、
管理会社大家さん、
うんうん、
あの上の部屋、その上の部屋みたいな、うんうん、そことなんかね、関連がありそうなんだよ、ね、
連動してるんかもしれないか、
うん、
その排水みたいなところで。
そうね、通常はねバラバラなはずなんだけどね、うん、
まあだからシューって音がするエアコンの中でやっていくわけですけど、
いやまあそうだね。
いやでもさ、俺前も話したけどさ、俺冬場エアコン一切つけずに生活してるっていう話してたじゃないですか。
あの寒くなったら風呂に入る、
風呂に入るっていうね。
しかも窓を少し開けて、うすら寒い部屋で
換気をしてるっていうね、コロナ対策のために。いやすごい、俺が一昨日から夜寝てて寝苦しくなって、ついにエアコンつけましたね。
あ、本当。
いやなんかさ、一昨日東京日曜日の日はちょっと雨は降ったり降らなかったりみたいな天気だったけど、まあ曇り空で昼間は。で、なんか夜寝てて起きたらもう風もなくなってて、で湿度だけすげえ高くてみたいなので、いやどうしようかなと思ったけど、いや7月入ってからいいかと思って、ついにエアコン解禁しましたよ。
うん、そうだね。いやあのね、無理せずつけた方が、本当に電気代とか辛いとかいろいろあるんだけど、
はいはいはい、
熱中症対策でつけた方がいいね。
寝苦しっていうのが多分一番健康に良くないね、きっとね。
まあ、そう、寝てる間に寝ちゃうとかはあるかもね。
ああ、うん、ああ、ちなみにあれですよ、私そういうのもちゃんとあれですから、大人向けの番組やってますから、調べてまして、7月8月、9月の3ヶ月間は、国から助成金が出ますので、電気代安くなってますから。皆さん心置きなくエアコンを使っていただいて、熱中症対策していただければと。
ちょっと待って、いつからそんなにあの右になったの。体制抑散派になったの。何なんだそれは。調べたことじゃなくて、むしろ政府 PR になってるじゃないか。
あとあれですよ、国のやってることでいうと、パスポートの発行手数料安くなりましたから。その代わり出国税が高くなります。
何なんだその右は。
っていうのをこの前調べたばっかりだったから、つい言いたくなった。
新鮮なネタ、ね、
いやほらさ、最近さ、毎月毎月さ、値上げのニュースばっかりじゃない。
本当だよ、世知辛いよな。
なんで今月だとさ2500品目みたいなのがあったから、うん、なんか安くなるもんねえかなと思って調べたら出てきた、それが。
そうだよな、コンビニでサンドイッチ2個買ったら800円みたいな。いや
するよね、
恐ろしい状態
になってる。マジびく、なんかこの前大竹しのぶさんともそんな話になって、今本当物高いよねっていう話してて、
いつからシェイクシャックかプレタマンジェになったんだ。
そうだよな、本当。いやまあそれで言うとさ、まあ、右より左よりって話じゃないけどさ、トランプ面白えよなあいつ。まあ、ついにワールドカップに口出し始めたもんな。
そうね、まああの一件、なんかあれをしかかったっていうニュースを耳にしたあの日かあの時間帯から一試合も見てないよ、ね、俺もどこまで左だっつ話もある。
しかしさ、
全然見なくなっちゃった、なんかニュースも聞かなくなっちゃった。
しかもあいつが一言言うとファール取り消されんだ、退場取り消されんだと思って。 とんでもない世の中になったなと思いながらさ、
X ではさ、なんかあのその人がもう一回同じファイルしねえかなみたいなとかさ、なんかちゃちゃ入れもえらい盛り合わせたようだけど、
いや、なんかさ、絵に描いたような感じの独裁者ぶりが面白いなと思って、人の国のことだからまあさ、笑って見てられるなと思いながらさ、
いや、もう国ごとに笑って見てられる状況じゃもうないからな。いやいや、
まあそんな中ですよ、
うん、
あの俺にしては珍しい話だと思うんですけど、この土曜日曜あの珍しく2日連続で飲み会やってきたんですよ。
ちょっと待って、それ珍しいのかがあんまり分かってないよ。
俺の飲み会やってきたって話あんましなくない？ B サイの中で地方行って飲んだみたいな話とかするけど、
飲み会
で、
うん、
1個はまず土曜日の日は、
うん、
地元浦和に戻りまして、
うん、
私の所属しておりました原山中学原中野球部の飲み会がありまして、
野球部ね、なんか同級生の飲み会みたいなのやったって言ってた
はいはいはい、でも俺下手するとこの1年やって行ってなかったかなって感じなんだけど、
その野球部、
野球部のやつで、まあ、 あのよく話すように、まあ、中学に関して言うと俺は転校生だったんですよ。あの中学1年の1学期まで広島県の大竹の中学校に行ってて、で夏休みに浦和、母方の実家がある浦和に引っ越してきて、で、夏休み中になんでそういうことになったのか分かんないんだけど、部活だけ参加してたんだ先に。
え、どういうこと？
野球部に入りたいですみたいなことを言ったのか分かんないけど、なんでか分かんないけど、夏休み中からクラス決まってるのに部活だけ参加してたの。
あのね、石川君の話、あの毎度そうなんだけど、分かんないことが あって、情報が1個抜けてるの。あの場所とか時間とかが抜けてるから、え、何月何日頃から参加したか教えて。
分かんない、7月中に、
7月中にもう引っ越してきちゃったの。
引っ越したのか、でも1学期までは確実に広島の中学校にしたんだけど、
20日ぐらいまでは
終了して
て、みんなとお別れの挨拶して、
でその後にだから浦和に引っ越してきて、
もうサクッと浦和来ちゃったんね。
でそれで下手したら8月の頭か、あるいはちょっとまあ半ばぐらいからもう野球部の練習にだけは参加してた、浦和で。
なんでさ、その野球部練習できるようになったの？う
ん、わかんねえ。
なんでわかんない？
思い出せない。
記憶が飛んでるの？
記憶が飛んでるし。
何なのその記憶喪失。だって
俺が手続きするわけないじゃん。
野球部に初めて行く日があったじゃん。その前に学校にこう挨拶とか編入
なんか行ったのかもしんないね。
面接とか制服取り行くとか、
あ
のなんかそう説明みたいなやつ、
なんかそんなので行って、じゃあ野球部入りたいなら部活だけやんなさいみたいなことになったのかもしんないけど。
ああ、なるほどね。それだったら理解できる。
でも基本的に言うと覚えてないけど、多分まあ常識的に考えてそんなことだよね、きっとっていうところだけど。
だから、その辺がうやむやすぎて、話が分かんないまま先進んじゃん。で、今の話どこ行ったってなったまま2学期入っちゃうでしょ。
いや、そんでよ。まあさ、まあ俺が行ったのはさ、広島の本当に田舎だったからさ、まずいきなり都会の中学校の野球部に入るっていうのさ、もう結構馴染めなかったんよ。もうだって。
うん、中1の1学期は野球部だったの。
広島で野球部だった。
大竹
で野球部で、
野球部、
うん、で同級生野球部員10人いたかないなかったかなぐらいの人数だったのが、
うん、
もう浦和のその原中の野球部は同学年だけで20人みたいな状況で、
うんうん、
で、まあ、こっちはさ、のんびり野球やってたわけだけどさ、
あれ、その野球部って軟式なんだっけ？
軟式、
うん、
の広島の田舎でのんびり野球やってたのがさ、浦和来た途端さ、いきなり厳しい上下関係みたいなのがあってさ、
あの都会の風に揉まれるやつ。
そうそうそうそうそうそう。うん、でなんか同級生も知らない子ばっかりだったんだけどさ、
そ、
まあそれでもさ、まあ、夏休み中で結構野球部の同級生とはある程度仲良くなったんだけど、
うん、
2学期に入ってさ、その授業、学校が始まるとさ、ちょっと俺の中でキャパオーバーになっちゃったっぽいんだよね。こう、で周りはさ、みんなさ、まあ、原中って3つの小学校からこう生徒が来てんだけど、
うん、
みんなほら小学校からのコミュニティが出来上がってたりとかさ、してる上にさ、
一回一度関係性ができちゃってる状態、ね、
そうそうそう、そこに入ってくのってさ、ちょっとさ、中学1年生とかがずかずか入れないじゃん。
難しいよ、2学期転校って難しいよね。
よね、
うん、
で 正直ね勉強も広島よりレベル高かったんよね。
あそう、
うん、でなおかつまあイナキーとかも世代だから分かると思うけどヤンキーとかいんのよ。
まあ
広島にはいなかったんよ、
まあ、
ヤンキーとか暴走族、
う
ん、
そっかそうだ、
ね、でまあ胃を壊したっていうことに一応なってっけど、まあ今思うとだけどちょっと俺メンタル病んでたんだと思う当時。
胃を壊したって何のこと？
胃がね痛いっつって言って
2学期
入って2学期で学校行き始めたら
1ヶ月ぐらい
で、まあ、多分今思うと多分メンタル的にちょっと登校拒否に近いメンタルになってたんだと思う。でそれで、まあ、学校には行くんだけど部活を休むようになってで結局ね9月の1ヶ月間ぐらい部活行かないまま過ごしたのかな。だけどなんでか分かんないんだけど
そんなに急にあの2学期始まりました、
うん、
すぐ胃が痛くなっちゃったの。
そう
あそう
なんか分かんないけど俺一年発起して10月からちゃんと部活行き始めたのよね。
部活はね
、うん、
授業
ももちろん行ってるけど
行ってんだ、
うん、でなんだけどさ監督が悪かったのかなんだかっていうのは今となって分かんないけどなんかさ昔の部活ってそんなもんだったのかもしんないけど1年生の時には1年生の中でもうなんていうのある程度選手の序列が監督の中で決まってんだよね。もう
監督の中で、ね、
中でもうだからこいつらが最上級生になったらこの9人がレギュラーみたいのが、うん、もう1年生の段階から監督の中で決まっちゃってんだよなんか、うん、で俺なんかさ途中から入ってきたやつだからさ明らかに補欠扱いのよもう1年生のあれ時から。
あなるほど。
そう、うん、でほらそれぞれの小学校のさ、リトルリーグみたいなとこからもう部員が来てるからさその中でうまかったやつみたいのが多分先生の中に入ってんじゃないもう情報が。それでもう1年生のうちからこいつが最上級生になったら多分主戦戦力になってくるんだみたいな感じで。だって俺たちとかバッティング練習やらせてもらえなかったもんね。
あそうそんなことあんだね。
そう
あったんだね、
うんうん、でさそうなるとさ、まあ、補欠に選別されてるな俺みたいな連中でさ補欠仲間ができるのよ。
補欠仲間分かる気がするそれ分かるな。
で、まあ、まあ補欠仲間同士がさだんだん弱い者同士で集まってさここ仲良くなって、まあ、やがてさ2年生の夏からさ最上級生になってくわけなんだけどさ
あ
最上級生になった時に
ん2年生の
夏でほら先輩たちは引退するからさ
夏で、3年生あそっか3年生はもう引退しちゃうんだね。
そう、
秋までじゃなくて
夏運動部は夏だね
夏で引退しちゃうんだ。
そう
あそう
あだから甲子園をイメージしてもらえると一番分かりやすいね。
と同じ
ぐらいの時期
ルーチンで、
うん、
秋の大会からは2年生1年生で
そう新人戦みたいな感じでだから2年生の夏で3年生が先輩が引退すると我々が部室を使えるようになるわけですよ。
お部室
野球部の部室を
部室使えてなかったの？
用具を置きに行くだけで椅子とかはないよ俺たち1、2年生で今
だから配慮はしたんだよね。
配慮は道具を置きに行くときしか入れなかった
使えるっていうのはどういう感じだよ。タムロして
でそうねタムロしたりとか、うん、自分で椅子があったりとか、まあ、そんな広いとこじゃないよ。
ある
あ6畳とか8畳ぐらいしかない部室よ。だけどそこでもこう椅子がある自分の椅子があるみたいな
状況ヒエラルキーだね。
なるんだけど、
うん、
我々の第二十数人いるわけですよ。当然、うん、その狭い部室で全員入れないということになり、
だいたい入れて何人ぐらい
10人ちょこデコボコかな。で
10人か、
うん、で それでじゃあ誰が部室使えるんだって話になった時に、うん、もう俺たち補欠仲間は最初からもう部下さあもういいですいいです部室なんてっていう
そうか。その2年の2学期は石川君は転校して1年経って、
うん、
でだけどまだ補欠だった。
補欠だよ。で補欠仲間でもう最初から話して「もういいよね俺たち部室使えなくて」っつって言ってで陸上部が走り高跳びとかで使うマットを置いとく屋根だけついてる小屋みたいなのがあったのよ。
あ屋根付きのね、なんかバスの停留所みたいな雰囲気。
そう
田舎の。
で、なんかでかいマット置くからそこそこ広いみたいな。で、そこに荷物さえ置ければいいやつって言って、
うん、
勝手に俺たちがそのマット ットをマット置き場を占拠して補欠仲間で物質みたいにして使ってたのよ
もう呆れてるからね一応ね、うん、ここから先はずっと呆れトーンで聞いてみる。
でその補欠仲間の中で特に仲良かったのは何人かいるんだけど、そのうちの人が勝美ってやつがいて、
で名字
勝美はね下の名前なんだけど、で
勝美
は何でだ、勝美はなんかね人懐っこいやつで、1年生の時から結構仲良くしてくれてて、俺が引っ越してきてすぐぐらいから仲良くしてて、でまあなんつうのノリもあったっつったら変だけど、まあ、一緒に2人でふざけたりとかよくしててみたいなやつだったんだけど、
相性あったんだね。
そうね。でまあ他の補欠仲間ともさ、もう何傷を舐め合いながらさ仲良くしたわけですよ。わかるでしょ、補欠のさ傷を舐め合う感じ。
いや今ね、うん、あの陸上部のマット置き場を占拠してる時点で半分呆れてる、うん、ちょっと呆れフィルターかかっちゃってるから、もうそうなんだぐらいになっちゃった。
でまあさ、まあ特にさその野球部時代、まあ最初はちょっとつまずいたけど、基本的に嫌な思いで全然なくて、まあ暴力振るわれたりとかしたよ先輩に。だけど
怖い怖い怖い怖い。
基本的に嫌な思いでなくて、
現代はもう時効ないからね、昔までどんどん掘ってくから、ね、
でもほら俺振るわれた方だからさ、暴力被害者だからさ、
いやだから それをさらに振るったやつまでさ、あの探し合ってる特定班がわわ騒ぎ始めちゃう。まあ石川君にそんなことするぐらい、石川君ガチ恋みたいな人はあんまいない
いないよ。まあ、嫌な思いで基本的になくて楽しくやれた野球部時代だったんだけど、まあでもさ高校に入るとさ、それまでのコミュニティがリセットされちゃうじゃないですか。
で、あ、ま、もう高校の話に。
そうそう。で、まあ、人間関係は、まあ、ゼロからスタートになって、
うんうん、
で、まあ、そのゼロからスタートした人間関係が浦和志向時代の人間関係が心地よかったっていうのもあって、それもあったし、あとうちの高校浦和の外れにあって、俺自転車通学だったから駅でばったり中学の同級生に会うなんてことがなかったんですよ全然。だからどんどんどんどん野球部の中学時代の野球部の同級生と疎遠になってっちゃったのね。
ああ距離が出てきちゃったんだね、うん、高校に入ったら中学の縁がだいぶ切れちゃった、
だいぶ切れちゃって、もうだから高校の3年間で中学の野球部の仲間に会ったのは本当前も話したけど B 祭で、その野球部の同級生が高校1年の時死んじゃって、その葬式の時にみんなで集まって以来、
うん、
もう下手したらねそれが最後だったかもしれない野球部の仲間と会ったの
本当、
うん、でそれぐらい疎遠になっちゃってたんだけど、それが3年前に さっき出た勝美がその学年全体の同窓会の幹事になったのよ。
学年
全体の
中学の同窓会ので
、
あ、総代みたいな感じだったけど、
ね、そうそう、幹事の幹事グループの一人になって、あ、はい、で、まあ、これ前も B さん話したけど、なんと勝美、俺んちの実家が近いっていうのもあるんだけど、わざわざその案内状を郵送じゃなくて本人がポストに入れに来たね、俺んちの実家に。
いいね、すごい。これね、中学生高校生しかない話だよね。なんか家まで届けに行くっていうさ、そうそうそう、プリント持ってってあげてみたいなやつ。
そうそうそう。でなんかお袋からなんかさ同窓会の案内来てんだけど、一応封筒に入ってんだけどさ、あの郵便局を通った形跡がないみたいなところで、で下手したらその時に勝美が俺が持ってたみたいな一言添えてくれたのかな。でそれで俺正直言うと中学の同窓会乗り気じゃなかったんだけど、あ、勝美が言うんだったら行こうかなっつって行ったところからその野球部の集まりにつながることになったのよ。
ああ、じゃあその勝美くんがある種つないでくれた
っていうか。そう、つないでくれて。
それ高校3年の時、
それがもう3年前。
あ、ずいぶん最近の話だね。
そう、50になる前に1回同窓会やろうみたいなことだったの
よ。すげえ最近の話だけど、うん、だから2023年ぐらいの話でしょ。
そうそうそう
そう。でそれの時にその勝美くんが案内状を家に届けて
きた
の、
う
ん、
そう
すごっ、なんだそりゃ。そんなことあんだな。まあでも必ず届くしな。
そうそう、家知ってるし、
お互いに会ってよかったな。
でなんか勝美曰く、家に行ったら表札石川って出てたから引っ越してねえんだと思って入れたんだっつって言ってて。
アナログ、いい世界だな、すごいいい世界。
でまあそれで同窓会参加して、久しぶりに、うん、まあ同級生っていうか、まあそうね、当時も高校の時もそうだったけど、中学の時も野球部のやつしか友達いなくて、その仲間と久々に会ってっていうところから、勝美がじゃあ ちょっと野球部で飲み会やろうぜみたいなノリを作ってくれて、うん、でそこから野球部のつながりが復活して、まず本当克実が偉いなと思うんだけど、年に2回夏と年末ぐらいに飲み会開いてくれるんだ克実が。
いい関係だね。それ。そんなことあんだ。
で俺も何回か参加してたんだけど、去年は多分ね1年間どっちも参加できなかった気がするんだよなっていうところで、で今回久しぶりにこう参加したんだけど、でここまでの話は多分前にも B サイドしたことがあって、実はそれを克実が聞いてくれてたのよ。
克実くんは B サイドを聞いてくれたの？
それが俺がこの前 の, あの同窓会の話したから聞いてみたいので送ったかもしれないけど、なんかとりあえず克実がなんか聞いてくれてたのよ。
あの LINE グループ的な。
そうそうそうそうそうそうそう、伝
わったんだね。
そうで、まあ克実ともだから久しぶりに会って、まあもうさ3年前に1回みんな会っちゃってからさ、久しぶりって感じもないんだよねもうね。
そっからは、うん、あの大体の人は半年ぶり半年ぶりぐらいの周期で、
そうね、
なんか飲み会でか、
そうそうそう、
集まってて、
うん、
で石川くんだけ、うん、去年までそのチャンスがなかったんだ。
1回参加できてて、で文化会みたいなそこから派生してできたりとかしたのよ。なんか東京に住んでる同級生だけで集まろうみたいな。
東京人会みたいな。
そうそうそうそう。
なるほど。文化会もできるぐらいって相当いいね。
だけど去年1年間は中学の集まり俺多分参加できてなかったよ。で、うんうん、久しぶりに会ったんだけど、で克実とこうありがとうね本当、まあこういうさなんか集まりが定期的に開かれて本当克実のおかげだよみたいな話したら、いやなんか石川くんさこう。B サイ聞いてるから、石川くんがねっつって、中学のやつと、あ、石川くんが実は引っ越してきた時転校生としてこんな気分だったみたいな話とかを聞いて、あ、俺は今までそんなことを思ったこともなかったし、石川くんがそう思ってることも知らなかったし、でその後中学卒業してから石川くんと疎遠になっちゃってたと。だけどなんかその話を聞いたら、石川くんが浦和に帰ってきやすくしたいからこういう集まり開いてるんだって言って、めっちゃいいやつだね克実。
もうなんかさ、あの何陸上部のマット小屋選挙した話飛んじゃった。そのフィルターもうなくなっちゃった。克実くん一人で全部薙ぎ払ってったら、
いやそうでしょ、
そんなことあるんだ。
だけど克実もマットを選挙してたよ。
そう、まあガキだなっていう雰囲気だよね。だからね、わかる、それやりがち。でもそれさ、うん、40年越しだよね、
ぐらいだね、
約40年越しで、
うん、
そんなこと言ってくれるんだね。
そうなんだよ。でなんかまあ他の同級生でも話してさ、うん、あのオグマッチ、オグマくんっていう子がいるんだけど、
オグマくん、オグマくんはね、オグマッチって呼ばれてる
の、うん、オグマくんはねどこだったかな、外野のライトかレフトかどっちかも思ってて、克実も、克実は多分レフトだったと思ったんだけど、
石川くんどうだった？
俺はショート、
あの中学の時ね。
そうそうそう、
ショートだけど補欠だったの、ね、
そう。俺と後藤ってやつが補欠2枚いたの。
えショート2枚いた、
ショート2枚補欠、
すごいな。
で俺も後藤も転校してきたやつっていう。
ああなるほどね。すごいじゃん、ドジャースでいうところもさ、フリーランドなりさ、エドマンなりさ、ロハスなりっていう状態になってるわけだね。
でも俺も後藤も公式戦1回も出たことないからね。
1回も出なかったの、ずっとマイナーだった。
そうそうそう。
ああそうか。
でなんか奥町と話してたら、俺がまあその野球部の集まりで前にもなんか俺が全く覚えてない話が出てきて、それも何だったか忘れちゃったんだけど、今回も奥町から
忘れんなよ、
俺が全く覚えてない話が出てきて、だから結論から言うと、俺って中学時代自分が思ってたよりもかなりひょうきんな少年だったらしいのね。
自分が思ってたら分かんないからさ、もう尺度が全く分からんな。どんな感じ
だ。自分はそんなにひょうきんなつもりもないし、結構野球部の仲間の中でも特に、まあ、補欠仲間はすげえ仲良かったからだけど、レギュラー組からすると石川くんは結構ほんと練習も真面目にやってくれてて、ほら後に高校行って主将になるぐらいだから真面目にやってくれてて、
まあ、リーダー肌ではあった
んだろうな。チームのことも考えてくれててすごい優しくて真面目だったみたいな印象なんだけど、うん、なんかで俺もそんなつもりでいたんだけど、どうやら思いのほかひょうきんな少年らしくて、小川っちが言うにはよ、みんな石川が芸能関係の世界に入ったのは意外だっていう、ってだから真面目な人だと思われてたから、
あ
、うん、だけど、うん、俺は 違うと思っててつって言って、でいつか入るんじゃないかと思ってたんだよみたいなこと言ってて、なんでみたいなこと言ったら全然覚えてないよ俺。石川よくその補欠仲間がね、こうマットの上で
それは言ってるの、小熊くんが
それを そう言ってたけど、補欠仲間がマットの中のところではしゃいでたわけよ毎日のように、うんうんうん、でその時に石川よくラッシャー木村のモノマネをしながらなんかネタをやってたと
あーなるほど、
だから、うん、こいつは将来そっち方面に進むんじゃないかと思ってたんだと。
あーそう、へえ。まあ折しもモノマネ全盛、モノマネが華やかなるしテレビ、
そうプロレスもさまだ人気あったしさ、
プロレスも毎週中継やってたよね
土曜日の夜とかにさ、
古田さんも中継やってたもんね、
しほら土曜日の夜に全日やってたりとかさ、夜中にやってたりとかさ、
金曜日の夜にもまだワールドプロレスがあったんじゃない、ま、中学生でしょ、
うん、
80だって7、8年でしょ
ぐらいだね、
ワールドプロレスング多分やってるよ、
そっか、うん、ほんでなんか
だってよくさ、うん、だって有楽町松尾とさそんな話すんじゃん、うん、なんか昔のプロレスの中継の話、
はいはいはいはい、
よく出てくるじゃない、そうだよ、
なんかなんかネタやってたんで、四角
にネタやってたんだ
全然覚えてないんだけど、確かに補欠仲間の中では勝美とか俺とかあとハセとかもいたんだけどが中心になってなんか回してるみたいなのあったかもしれない、なんか、
その一角を担ってたわけだね、
そうそう、なんかハセは替え歌を作るのが得意で、
ハセ君 歌のハセ君、ね、
そう、うん、で俺は多分火に油を注ぐのが得意だったよ、なんか
その、まあ、今もあんま変わんねえ気がするん
だけど、そうそうそうそうそう、
火に油を注ぎ続けて
る勝美とかがなんか言い出した時にそれにバーって火をこう油を入れてくっていうのが、
薪をくべてく人って、
そうそうそう、
はい、すごいね、いやダイナモだ
ね、俺が当時どんなネタをやってるのかさっぱり思い出せないんだけど、言われてみるとなんかやってなくもないかなっていう気はすんだよな、
モノマネが似てたんじゃない、
だから
すっごい印象深いんだよ多分、
そうなのかな、う
ん、だから似てないモノマネをそんなにやろうとも覚えてないと思う、
それかラッシャー木村のモノマネをしながらなんかやってたんだろうねきっとね、
うんうん、
ラッシャー木村のモノマネの完成度俺今やれって言われてもできないぐらいだからさ
でもさ転校生がラッシャー木村のモノマネやってくるみたいな感じってさ、やっぱパンチあるじゃない、
そうかな、
その1回だけで、
うん、
その一撃だけだってもうこの40年ぐらい覚えてるわけでしょ、
そうそうそうそう、
他のことは全部散っちゃってもさ、そのモノマネのエピソードだけしっかり入ってる
だけど当の本人が覚えてないっていうね何だったんだろうな
覚えとけよ今からでも遅くないからさ、会ったことは全部覚えとけよ、B サイで話だと思いますけどって話全部覚えてんのにさ昔の話全部忘れてるのおかしいだろそんなわけない
よということで今週も早速いってみましょう、石川本間ブルンの B サイではライフ、
職場とは違うもう一つのあなたの生活のそばに B サイド Your Life
ということで、改めまして構成作家やっております石川貴人と申します。そして、本間とブルーンは今回は明確にお休みだと言ってきましたというところでございまして、まあ、結局ですね19時ぐらいから飲みが始まって、終わったの何時だったかな、1時ぐらいだったっけな、
あ、浦
和で、
うん、
でまあみんなで、ああでもまあ12時ぐらいにもう電車で帰る子もいたかな、うん、あもう、まあ、それでも結構まだ浦和住んでるっていうやつ多くて、うん、いや久しぶりにですね、それで実家にお泊りしてきたわけなんですけれども、まああれっすよ、まあ実家にいた頃がさ一番ラジオ聞いてたわけですよまあ、オールナイトニッポン、うちゃなちゃんのオールナイトニッポンはじめ、伊集院さんのごてかれたら毎日聞いてたみたいな、オールナイトニッポンも専門学校いた頃入ってた頃ぐらいだったら、まあ下手したら土曜日の夕日以外全曜日聞いてたぐらい、一番ラジオ聞いてた頃だったわけですけども、まあね、オーデが毎日聞いてた人間がオーデがナイトの、ね、テーマ曲を歌ってたアクセスのお二人とお仕事をしてるわけです今
そうだよね、
ホットクルージングナイトっていう曲をですねアクセスのお二人が歌ってたわけですよテーマ曲を、
うん、
いやなんかこう実家の自分の部屋でタバコ吸いながら こう YouTube でアクスのお二人の曲聴いてたらなんかちょっとやっぱエモい気持ちになりましたね。
エモいな。エモくなるよな。何もするよな。あ、そう、石川君ってさ、うん、あのオーデカナイトのベースボールクイズってチャレンジしたの？
うん、いや、したことはない。当時まだね、そんなにね、リスナーとして参加するっていう意識はね、あんまなくて、
とりあえずつけてなんか面白いこと言ってらぐらいの感じか。
そう、それでやったがき出そうと思ったのが雲南のところだったから、雲南さんのところだったから。
そっか。
いや
いやさ、だからそれに時代を重ねるならね、うん、そこは稲垣は大学生で、うん、オーデカナイトのベースボールクイズに出たい子のエントリーの電話を取ってたんだよ。
これさ、今考えたらさ、もう七面倒くさいシステムだよね。電話に出たいっつって電話するっていうさ、電話受けるやつがいるっていうさ、
それしかさ手段がない。ファックスもなかったからね。
ファックスさギリなかったよね。
うん、
大手かのもうさ後期ぐらいでやっと出てきた
っけ。ね、ファックスを、ファックスっていうもの自体はあったんだけど、うん、家庭用のものを、うん、普及させるために、うん、NTT かな、あのね、うん、NTT が提供の番組で、うん、デンエモンっていう名前の家庭用ファックスをプレゼントしてたの。それはね、オーデカもあったかもしれないし、うん、その後継番組だったところのゴーゴーテレキッズとか、うん、それから並行して始まったサンデーお茶目ナイトとかでプレゼントしてた。この週に、3名だけとか1名とかぐらいなんだけど、普及していこう。
なんかさ、今稲垣のファックスの話を聞いててさ、急にその NTT がみたいな話でさ思い出したんだけどさ、これ名前間違ってるかもしれないけどさ、これでこの響きで多分似てると思うんだけどさ、デジゴングみたいなシステムなかった？
あったよ。
なんか今でいうアンケート機能みたいなことだったっけ？
そんなだったと思う。そ
んな。なんか入江雅人さんの番組とかで使ってた気がするな。
やってた気がする。稲垣は うん、そこでリクエスト取ったりとか、うん、マニュアルで人力で電話を取る係しかやってなかったから、
はいはいはい、
番組全体で何してたかいまいち覚えてないんだけど、福山雅人ですとか言ってたぐらいしか覚えてないんだけど、
入江雅人さんかね。入江さんはちなみにリスナーのみんなに分かりやすくすると、説明すると、内村さんがやってた劇団の仲間ですよね。そう、シャララっていう、
そう、あの、はい、劇団畑の方で、
だから確か出川さんとかも含めて日本映画学校って呼んでた、今日本映画大学だっけな、なんかそういう当時の日本映画学校っていう専門学校の同級生でやってた劇団の一人ですよね。
うん、まあそう、うん、あの今は所属がキューブさんだけど、うん、まあ、なんていうか魔石派みたいなところなんじゃない？
ああそうね、うんうん、そうそう、あのなぜなら日本映画学校の講師に宇都宮義恵師匠とかが来てたから、それが縁で皆さんあの辺魔石でこぞっと入ってらっしゃるって、うんうんう
ん、あ、まあそうだね、
うんうん、なぜ俺が日本映画学校にここまで詳しいかっていうと、一時期マジで進学しようかどうか考えてたから。
あ、そう、あ、そう、へえ、そんな感じだったんだ。
そう、
あのさ、魔石芸能者さんっていうのはさ、はいはい、まあ古参じゃない、
芸能者さんですよね、はいはい、
それでさ、あのそんなこと全く知らないまんま電話受付をしてた稲垣ぐらいの感じはさ、うん、魔石芸能者っていう名前を知るより前に、うん、牧瀬里穂を知ってたからそれで、
はいはい、
魔石芸能者っていうのは牧瀬里穂をもじった面白カンパニーなのかなって勝手に思ってたとか不思議なことを急に、
まあ、だからそれがうっちゃなんちゃのオールナイトで魔石里穂っていう企画になっていくわけですからね。魔石里穂っていう企画になっていくっていうね。でそれでそれを聞いてた俺は、あ、この番組にハガキを書こうと思ってハガキを書き始めたわけですから
集まってたね、いろいろね。
石川ほんまブルンの B サイドユアライフ、
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
TMACDC みたいに言わねえ。
M&M なんか超でかいんだから
。石川
お前ブルンの
インサイドライブ。
まあ裏は久しぶりに帰りましたけども、まあ今石川家では実家どうするか問題っていうのがあるわけですよ。
あ、
だからおふくろがもしこの先死んだ後に、
ね、一軒家だよね、
一軒家で、うん、どうするか問題ってあるんですけど、
うん、
セカンドハウスにするってのどうかなと思って週末浦和に住みますみたいな
言っちゃってんのなんでそんなんかすごいなんかお貴族様みたいな雰囲気にな
っちゃった。いやなんか最近こう大竹しのぶさんがずっと若い時 に軽井沢に別荘を買ったんだけど、コロナ禍とかもあって7年行ってないんだって
あ、そう
で管理会社の人が一応手入れはしてくれてんだけど、
あ、そうなんだ
っていうところ で、うん、で7年ぶりに今度行くのよみたいな話してて、うん、あ、別荘っていう考え方ってあるなと思って、でだけど正直言って実家を処分するっていうことが俺に決断ができないっていうのがあるのよ。
あ、その自分一人の持ち家になってしまった場合ね、
だしおふくろ死んじゃって俺が相続したとして、じゃあもうこれ売っ払ってその金で東京に家買うかっていう気持ちになれるかって言ったら、正直ちょっとやっぱり実家に対する思い入れっていうのはあって、でなおかつ、うん、その俺の家の隣に住んでた母方の じいちゃんばあちゃんとその俺のいとことかはもうみんな浦和離れちゃってて、うん、浦和に住んでるのは俺の実家だけになってんのよ。
あ、そうなんだ、ね、
そう、それで言うとまあね、向こうは母方だから渡辺で、石川と姓は違うけれども、うん、浦和の拠点みたいなところは一個この親族のところに持ってきたいなっていう気持ちもありつつ、
うん、
うーん、かといってもうでもいいか、年も年だし浦和に引っ込んでも
まあさ、浦和に引っ込んでもいいかっていう前に俺ずっと思ってるのがさ、
うん、
石川君中目黒にいるんやまんま泣くねってな、もう全然浦和から通えばいいじゃないのって思っちゃうぐらい。いやだからそうなると、
う
ん、B サイの収録を夜中にするとかまあちょっと難しいわけだけど、 B サイの収録ぐらいっしょなんなら B サイの収録を浦和ですればいいんでしょ。
あとオールナイトの帰りの車検が高くなるって
だったら何なのよそれ、何、そこを気遣って中目に住んでんの、おかしいっしょそれ。いいんだよ浦和に住めば。
ちょっとまあね、でもあの浦和にもね、その中学時代のコミュニティがあのしっかり作れてますんで、ちょっとね、まあ、いずれは帰ろうかなっていうのは思っております。
石川ほんまブルンのB-side of your life.